本編収録に続きまして、神尾結衣は神尾結衣の最終回打ち切りを追悼しまして、たった二人の人気投票神尾結衣編を開催したいと思います。
はい。
本誌で連載1周年を迎えなかった作品は人気投票が開催されないので、僕とミスさん二人で人気投票を開催して、その結果をもとに、その作品を振り返っていこうという内容になっています。で、僕とミスさんそれぞれ1位に10票、2位に9票、3位に8票という形で10位まで票を振っておりますので、その合計ポイントを下の方から順に見ていく形になっております。では下の方から見ていきますと、合計1票、ミスさんの1票による合計1票、うさみみ。
いやー、うさめみ入らないですか？カーラさんの SP の一人ですけども。
あんまり僕の中では残らなかったですね。
いやー、まあ最終回だっているじゃないですかってい
う。うさみみは何した人でしたっけ？
黒人の SP ですよっていう。いやー、まあね、俺はもうやっぱ名前がやっぱ衝撃的だったんでっていう。まあ、うさみ、ね、アイドルマスターのうさみっぽい名前だなっていうことで。注目してたキャラですけどもっていう。
他に、うさみんっぽいですね。
いや、ほんと、だから最終回も言ってくれて、すごい俺は、やったぜって思ったからねって。俺得だ。
なるほど。確かに、うさみみみたいな髪型にはなってるんですよね。
そうそうそう。いや、まあまあ、だからね、別に、カーラ、まあ、俺はカーラ SP の中では一番好きだったよっていう、忍者
の中でもっていう。カーラ SP の中では、ああ、まあまあ、言いましたね、忍者と、あれが、特殊部隊員が。
そうそうそう。
なるほど。うさみんも賛成したらよかったですね、じゃあ。
そうなんだよね。まあまあ、しょうがないっつって言って、うさみみんは。
はい、ただの SP ですからね。
そうだね。
鬼屋番衆とかじゃないですからね。
うん、しょうがないっていう。
確かに。いや、うさみみん。うさみみん。まあ、が、忘れましたが、うさみみんが12位となっておりました。ましてが11位、ミスターの2票による合計2票で、ひみこさん。
マジでひみこさん入んねえの？
いやー、別に入れてもいいかなとは思ってたんですが。
うん、
なんか上から入れてったら、ちょっと僕の中でランク外というか、線外に入っちゃいましたね。
そうだね。最終回のところでな、もうちょっとね、バトル的なところを見せてくれたらな、もうちょっと入った。俺は結構、ひみこさんのデザイン結構大好きでさ。
はいはいはい。
もうめちゃくちゃ期待したんだけど、やっぱりちょっとその後にね、陰陽師かなんかの人が、何千年ものの処女って言ったところで評価が下がってしまったんでね。
下がったんですね。
そう、下がっちゃったんだよね。うわぁ、それだとちょっと年間っぽいな、ひみこさんつって。
いやいや。
だからちょっとその辺でなんかちょっと、なんかレア感が消えたんで、俺の中で。
なるほど。
まあだからちょっと下がっちゃったけど、でもやっぱひみこさんってデザイン的にもあれだし、この、よく鏡から見ると虫だったみたいなところとかも含めて、
はいはい、
すごい得体の知れなさがあってね、俺は結構、もっと化けるキャラだなと思ったんだよね。
ああ。逆に僕は鏡から見ると化け物っていうところで、ちょっとその、女の子感が薄れて、スター感というか、
うん、
うん、ちょっと何か舞台装置よりな印象になっちゃったせいで評価入んなかったかもしれませんね。
なるほどね。やっぱ義士は神殿に卑弥呼ありみたいなとこが一番ピークだったかっていう。
まあ確かにあそこは良かったですよね。その古代属性を元にしてなんかこう古代米を食べてるですとか、もうちょっとなんかキャラ付けあったら良かったかもしれませんね。
そうだね。
やっぱちょっとモンスター的な感じに無個性とは言いませんが、ちょっと女の子としてキャラクターとしては僕の中では断ち切らないところがあった気がします。では続きましてが、第10位が、僕の1票、ミスさんの3票による合計4票で、奈良県開港戦お釈迦スケバンさん。
はい。いやーまあそうですね。もう、ほんと一発出たというか。インパクト勝負のキャラだったけどって。
そうですね。もう登場しかしなかったですからね。
そうそうそうそう。いやでもなんかもう登場しただけでさ、もうすごいインパクトあったじゃないですか。
いや本当に僕も一票入れちゃいましたよ。
うん。ね、まあ、大仏を溶かして出てくるっていうところでもまずやべえし。
はいはいはい。
で、デザインがもう本当になんだろう。リスナーがおかしいのにさ、それとしか表現できないデザインじゃないですかって。ああ、奈良県だ。あ、開港戦だ。お釈迦だ。スケバンだっていう。
はいはいはい。
すごいなんか神秘でかっこよかったんです、デザイン的にも。
はいはい、
いや、俺は8位に入れちゃいましたね、っていう。
いやー、わかりますわかります。本当にデザインで。あれで、正直、ひみこさんよりも、スケバンの一線を超えてる感じを、こう、感じさせたのは、彼女でしたね。
そうだね。
人間のフォルムしてなかったですからね。
そうそう、手多かったからね。
手多かった。で、空飛んでビーム出しますし。っていう点で、あ、もう神の領域に踏み込んだな。スケバンっていうのはもうそういった物理を超越してるんだなっていうあたりが感じられたんで、 あの、1キャラだけによって、あのキャラクターによって、結構この作品のこう世界観をぐっと広げたところがあった気がしましたからね。
そうだね。
そういう点で、やっぱり票が入って叱るべきキャラでした。では続きましてが、第9位。僕の5票による、合計5票で、小柳さん。
ああ、小柳ちゃんですね。
小柳ちゃんいらなかったんですね。
俺、小柳ちゃんいらなかったんだよね。
黒魔術で、キート君をものにしようとする。で、サバサバしてて、いいじゃないですか。
そうなんだよね。いや、やっぱり、なんか、スケバンの方が、やっぱりもう俺の中で、スケバンオーラがやっちゃってて、こう、小柳ちゃんがうさみみかになっちゃったんだよねっていう。
だって、小柳ちゃんも普通に黒魔術使えるんですよ。
そうだね。この後、だから黒魔術とか使って活躍してればね、もっと上がったかもしれないね、確かに。
いやー、小柳ちゃん僕の中ではこのサバサバ感、なんか割り切った感じで、え、私の方がいいじゃないですか、みたいな、その割り切り感とか含めて、僕の中ではかなり好感度高いキャラだったんですけどね。
そうだね。ヤンデレ感含めて良かったよ、確かに。
はいはいはい。それも単なるヤンデレじゃないんですよね。なんかカラッとしてる感じがして。
そうだね。
それも僕の中ではちょっと新鮮味もあって良かったですよ。
うんうんうん。確かにな、このハーレムを容認してる部分もちょっとあるしなっていう。
はいはいはい。
モート属性とかもあったしな、いろいろ属性の塊だったからな、小柳ちゃん。
はいはい。いやー、結構、僕の中ではそこそこ、好感高かったんで、まあ、ここで順位が終わったのは残念ですね。
うんうんうん。
では続きましてが、第8位。これはちょっと意外がられると思います。僕の6票による合計6票で、生徒会長。
生徒会長、そうなんですよ。あの兄弟の兄の方ですね。
兄ちゃんです。軽く検索したんですけど、名前は出てきませんでした。
どうだろうね。俺はもうほんと、キードさんの当て馬くらいのキャラクターだったんで、全然印象がないんだけどって。
いや、なんか全員を自分と神尾ゆいちゃんのコスプレさせようとしてたんですよ。
そうだね。そういうそんな、あれあったね。
その狂気感。で、正直その後しばらくキャラクターのことを忘れてましたが、修学旅行についてきたじゃないですか。
そうだね。
自分の学年じゃないのに。
うん。
っていうあたりで、あ、いたなこいつ。っていうので、なんか、あの振りのおかげで僕の中で結構今回思い出して、順々に思い出していくときに、好きなキャラクター、好きなキャラクター、あの、気違いキャラは良かったなっていうので、小柳ちゃんより上に来ちゃいました。
ああ、なるほどね。それでもまあ出てくるのはわかるけど、小柳ちゃんよりは確かにびっくりだぞ、俺も。そこつけたかっていう。
いや、結構順位つけていくと、この作品に出てくる変態たちの中では、僕の中では結構上位の変態だったんですけどね。
ああ、まあ確かに変態といった意味では、1位に近い部分があるかもしれないねっていう。
っていう点で結構、お話にはそこまで絡めませんでしたが、僕の中では印象が強く、かつその、なんでしょうね、気持ち悪さは僕の好きな部類でしたよ。
なるほどね。
これはまあ、ミスさんの票が入るのは仕方ないところだと思います。うん、ましてが、第7位が、僕の2票、ミスさんの5票による合計7票。黒ゆい。
おー、黒ゆいですかっていう。
生徒会長と1票差。僕は2票しか入ってません。
そうなんだよな、黒ゆい、超メインヒロインだ、なんだけど。ある意味では白ゆいメインヒロインだけど、順位が上がらないね。
なんか、最後の方どうしても白ゆいメインになっちゃってますしね。
そうだね。1話なんか完全に黒ゆいが、私こそがヒロインだみたいな感じの出方だったのにねっていう。
あっちが正ヒロインで白ゆいの方がちょっと存在感ないぐらいだったんですけどね、最初。う
ん。最後の方としてやっぱ白ゆいの方が持ってった感はあったね、確かに。
はいはいはい。黒ゆいさん、やっぱりちょっと神尾ゆいの設定自体が難しいところがあったかもしれませんね。
はいはいはい、そうだね。スケバン、ともっと戦って、スケバンとの戦いも主にキートさんがやったもんでなって。
まあまあ、後半のスケバンはそうですね。後半のスケバンというかそうですね。お礼参り、ただのお礼参りの時は、ゆいちゃんが解決してましたが、うん、虫付きのスケバンとの戦いに関してはもうキートさんの話になりましたからね。
そうだね。そこでやっぱちょっと頑張りきれなかったってのもあるかもしれないね。
はいはいはい。
でもほんと椎橋先生らしいね、このデザインだったしね、こういうのっていう。
確かに確かに。デザインは良かったですね。セーラー服、黒髪という、大変、強いアイテムを持ってました。
うん。
という感じ。まあ、デレ感とかももうちょっとうまいこと深く切り込めたら、上に来てたのかもなとはちょっと思います。
うん。
では、続きましてが第6位です。第6位が僕の3票とミスさんの7票による合計10票で、カーラ様。
よー、カーラ様来ましたねって。
カーラ様、僕の中では結構、ヒロインとして評価したときに、そこまで上がらなかったっていう感じですかね。
まあでも、カーラ様は本当にさ、東海道新幹線人造スケバンっていうさ、
はいはい、
別側面持ってるわけじゃないですかって。
敵として評価したらまたちょっと違ってたのかもしれませんけど。
そうだ、やっぱ敵としてね、あそこで、それまではそれほどでもなかったんだけどね。あの、俺はどっちかっていうと、カーラ様ってもう東海道新幹線人造スケバンって。カテゴリーで言ってるけどね。
なるほど。まあまあまあ。
あれもまたスケバンの領域を広げた感じじゃないですかっていう。東海道新幹線ってありなんだみたいな。
まあ人造スケバンですからね。
っていう感じでね。すごいなんか、で、ちゃんとね、キードさんのキスも奪ったしねっていう。
はいはいはい。
まあ、そういった意味で、やっぱり、俺はあの辺、あのスケバンのバンカラな感じこの、も含めて。
はいはい。
あの、まあ、古風なスケバンスタイルみたいな。ね、あの辺も含めて、河原様のデザインの、人造スケバンのデザインセンス好きなんでね。いや、結構評価高かったですねって
。なるほど。やっぱりもっと可愛げがある方が僕は好きなのかもしれないですね。というカーラ様、まあまあ確かにキートさんに対するこう執着とかいろいろ描かれはしましたが、もっとロングスパンで彼女の話を終えたらもうちょっと印象変わったのかもしれませんね。
そうですね。
ちょっと短いスパンで見てしまった感じがあったかもしれません。で続きましてが第5位が、僕の8票とミスさんの4票による12票で白ユイ。
ほいほいほい、白ユイですね。
評価がだいぶ分かれましたね。
そうだね。でも白ユイはやっぱ最初の頃の存在感が薄すぎたっていうのはありますけど、ただ後半はほんと持ち直したよねっていう。
はいはいはい。自分で鏡の世界に行ったりするところですとか、まあ嫉妬を見せるところですとか、まあ献身的なところですとか、まあまあ後半はもう完全に白ユイがヒロインだと思いますよ。
そうだね。さっき言った通り、黒ユイを食う勢いでね、白ユイの、個性というかね、存在感が上がってったんでね。いや、だからもっとね、長いスパンで行けばね、この白ユイクルが互いにね、こう、争ってみたいな展開でね、もっとお互いの人気が上がっていったかもしれないですけどね。
はい、はい。
ある種ここは票が分かれてしまったか、神尾ユイという存在に対する票が分かれてしまった感があるよねっていう。
ああ、まあ、確かに票をまとめたらまた違ったのかもしれませんね。
うん。
まあそこは別に、僕は一応ミスさんと事前に投票するときに、ここ分けるって言われて、それはお任せしますって言いましたからね。
うん。そうそうそう。でもまあ分けるしかねえだと思ったからね。
まあまあ僕も分けましたよ、これに関しては。まあジャンプの人気投票の感じで言ったらそれは分けますよ。
そうだね。
この中では結構キートさんとの絡みのその存在感の大きさとか、でやっぱりメインヒロインの格があったんで、僕の中では結構上位でした。
うん。そうですね。
では続きましてが、僕の7票とミスさんの6票による合計13票で、ほのかさん。
ほのかさんですね。ああ、最初は本当に、驚しい。ある意味、神尾ユイのスイッチを入れたからだったけどっていう。
そうですね。
この漫画の。
ジャンルを変えましたね、あそこで。
そうそうそう。いやー、でも、その時はでもまだそれほど魅力的では、とは思わなかったけど、やっぱ、後半の方になって、この、完全にこのキートさんファンというかさ。
はいはいはい。
の、女たちの一人みたいな感じになった時の、ほのかさんの立場は良かったよね。
女たちの一人っていう言い方はちょっとあれですけどね。
うん、
僕の中では結構、ほのかさんのその、キードさんをアシストする立場っていうのは、結構唯一無二な感じがありましたけどね。
まあそうだね。うん、
いや、本当になんか、割り切ったというか、開き直ってる感じとか、まああそこまで結構、キードさんをベタ褒めというか、受け入れてる感じっていうのも、なかなか他のキャラクター、そのメイン級のキャラクターだといなかったですし。
そうだね。
本当に何か相棒感すら出せたんじゃないかと思いますよ。
ただ一番ベタ惚れだからね。
はいはいはい。それがオープンですからね。
そう、オープンオープン。いやー、なんか良かったね。D ランクだけど頑張ってるところも、けなげだったしねっていう。
まあ、そうですね。まあまあまあ、戦いにおいてもちゃんと見せ場がありましたからね。
うん。
ただまあ、確かにその、序盤で味方になった敵キャラ程度の強さでしたけどね。そこは確かに。だったりはしましたが、でもまあその相棒的なポジション、参謀的なポジション含め、キートさんに対するスタンス含め、僕の中ではかなり好きなキャラだったんで、まあ上位に入りました。
そうですね。僕も5位ですしね。はい、
で、ちょっと並べ順で見落としてましたが、実は、ほのかさん4位じゃなくて同率3位でした。
ほう。
もう一人13票がいます。 僕の4票とミスさんの9票による合計13票で、あやこちゃん。
いやー、低いっすね。俺もう2位ですよ、2位っていう。
いやー、迷ったんですよ。確かに全然上にもできるキャラだなとは思ったんですけど。
うん。
上にもできるキャラだなとは思ったんですけど、好みを優先しましたね、ここは。
いや、まあ、それでいいと思いますけど。まあまあ、俺も当然、自分の地元スケバンだからっていう、この、ひいき目は当然あるからね。
なるほど。
うん。静岡県だし、代表ですしっていうね。
はいはいはい。
いや、あとはね、でも本当にその、まあ、途中から本当に、ほのかさん以上にその参謀キャラというかさ、虫の事情も知ってるしっていう。
はいはいはい。
解説キャラであり、参謀キャラでありっていう感じで、で、ちゃんとね、新幹線のキクさんの隣に座るしっていう。ところも含めてね、このあやこさんのこの、まあ、ある意味ではメインヒロイン感みたいな。
はいはいはい。
ものはすごい良かったと思うし、戦闘力で、ね、その足技を使うっていうところ、あれは本当に、初めて大会見た時に、意外性もあったし、セクシーだしっていうことで、あれはすごい俺の中でインパクトあったんだよね。
はい。スケバンの蹴りですからね。
そうそうそう、スケバンの蹴りですからね。新幹線の扉も、鋼鉄の扉もひしゃげますからねっていう。
はいはい、はい。なるほど、
ね。そういったところも含めてね。う
ん、はい。
すごい良かったと思うし、最後はキス、最後は、あやこさんとキスして終了じゃないですかっていう。
そうですね。
うん。やっぱ2位かなって思ったんですよね。
まあそうですね。今回僕は結構バトルスタイルとかをあんまり表に、こう、影響をさせていなかったので。でヒロインとして見たときに、そのツンデレ具合みたいな感じが、もうちょっと勝ってる方がいいかなっていう感じだったんですよね、僕的には。距離感が、もうちょっと縮まるエピソードがあったら、さらに良かったかなと思ったんですよね。
なるほどね。
もしくはもうちょっと取り乱す感じのキャラクターを広げるようなエピソードとかあったりしたら、もっと票は上にあったような気もしたんですが、こう、やっぱり冷静沈着で一定の距離を置き続けるっていう感じ、本当は好きだというのは分かっていつつも一定の距離を置き続ける感じで終始してしまったんで、ちょっと票を入れる決め手にかける感じではありましたね。
う
んうんうん。中さんと同率3位となりました。
まあ、収まり良くなりましたね。
確かに、並びとしては良くなりましたね。では、続きましてが、第2位です。第2位が僕の9票とミスさんの8票による合計17票で、エビちゃん。
いやそうですね。まあ、最終回のラストもエビちゃん、ゆい待ちなさいで終わりですからねっていう。
まあ、そうですね。エビちゃんのエプロンがまた良かったですね、最後。
良かったね。
キティ以外ですからね。
そうだね。っていうか、本当にな、エビちゃん、初期の頃はもう俺はもうずっとエビちゃんが広いんだっていうことを言っていてね、はい、今週のエビちゃんのここが可愛かったみたいなことを言ってましたしっていう。
はいはい。いやー、てっきりミスさんも2位ぐらいにはしてくるかと思いましたよ。
いやー、そこはなんか、あやこさんが最後ぶっちぎってった感じがあったわけだけど。
なるほど。
まあでもやっぱりでも、エビちゃんは、可愛いよね、相変わらずっていう。
まあそうですね。なんか本当、隣に置きたくなるキャラクターですよね。
うん。いや、本当に。で、この状況に対してもね、がっつりついてくるし、内臓も食べたくなっちゃう、弾力も持ってるしっていう。
はいはいはい。
いや、本当だから、ゆいの相棒感、ゆいの相棒としてもね、キャラ立ったし、だから途中でキードさん寝とってもいいよっていうノリだったしっていう。
どういうことですか？
いや、そこまでじゃないかって。いや、エビちゃんが好きすぎてさ、エビちゃん広いんでもいいかな、つって言って。
はいはいはい。
最終的には別に、エビちゃんとキートクさんが仲いい感じになってもいいよって思ったよっていう。くらいに好きだったよ、エビちゃんっていう。
まあまあ、結構ところどころで相棒感みたいなものは出してましたよね。なんとか。
そうだね。うん。
最後の方はちょっと、ああ、体調気味ではありましたが、まあ、大変行動的な感じとか含めて、すごく愛嬌のあるキャラクターですよ。
そうですね。いやいや、本当にこういうラブコメ、戦闘では本当にあれかもしれないけど、ラブコメでは本当に必須なキャラだったよねっていう。
はいはい。キーツさんに突っ込みゲームとしてもちょっと貴重でしたからね。
そうだね。まあ、なかなか突っ込みキャラいなかったからね。
意外といなかったですからね、キーツさんに対して。なので、そういった点でも場を回すのに大変一役買っていったと思います。では、最後が1位が、僕の10票、ミサの10票による合計20票でキーツさんと。
これはもう、完璧そうだよねっていう。
まあ、だろうなとは思いましたよ。
この漫画はだって、キートさんのかっこよさをめでる漫画だからね。
そうですね。間違いなくそうですね。
うん。だってもう途中からだってさ、キートさんがいかにスケバンを落としていくか、ああ、楽しみだな、つって言って、さっき言ったね、奈良県開港線お釈迦スケバンが出てた時もさ、こいつとキートさんのどうやって一つ落とすんだろうな、とかってこと気になったからねっていう。
確かに。戦うとなったらキートさんが何とかしないとダメですからね。
そうそうそう。だから本当にキートさんが中心だったし、最初の頃はここまでキートさんが輝けるキャラだったと思わなかったんだよね。
まあ、そうですね。最初こそツッコミキャラでしたからね、本当は。
そうそうそう。 いやでも、どんどんどんどんキャラが良くなってって、イケメンプリが上がってったよねって。
まあ、イケメンと同時にポンコツプリが上がってきますからね。
そうだね。という。いいアクセントになったよっていう。
いや、本当に、努力家のポンコツっていう、で、パリピっていう、なかなかいい属性でしたからね。
そうそう。そして最後は、バラバラになってでも告白するっていうね。
そうですね。あれが許されるキャラになりましたからね、最後。
そうだね。いや、これ許されないキャラだったら、本当に惹かれて終わりだからね、ど
っか。そうですね。いやー、キートさん、確かに、あれが、あの狂気感、あれが全然狂気とすら映らないですからね。
そうだね、バラバラなのに
って。バラバラな状態でも普通に意識があって告白するっていうのが、まあ、普通に、あ、さすがキートさんって感じでしたからね。
そうそうそう。
あれはまあ、徐々に上げていった結果だと思いますよ。
いやだから本当にね、キートさんのイケメンプリっていうのは最後、ずっとこう右肩上がりでね、最後まで落ちなかったっていうところでね。
はい、は
い。いや、もう本当に神尾結衣の一時を飾るにふさわしいキャラクターだと思いますね。
いや、本当にそう思いますね。なので、まあ、順位としてはこんな感じになりまして、やっぱり、ゆいちゃんの順位が低いのはこの漫画の難点ではありましたよね。
そうだね。主人公のキートさんが1位なのは良かったなって思います。そこはちゃんと読者のね、はいはいはい、あれをハートを掴んだって思いますけども。
うん。まあ、本当はキートさんは視点キャラで、ゆいちゃんが主人公だったのかもしれないですけどね。
そうだね。神尾結衣は神尾結衣だしね。
本来は。
うん。
まあ、最終的には全然キートくんの方が主人公で、神尾結衣ちゃんの方が何かこう、なんでしょうね。まあ、動機づけにはなってる感じではありましたね。
うん。いやはや。まあまあなんでね、本当にな、この漫画は、まあちょっと路線は変わったけれどもな、それのおかげでな、ラブコメでも、バトルでもない、なんかすごい新たな局地を見せてくれた感じがしたんでね。
はいはいはい。
いやー、もっと続いてほしかったですね。
いや、そうですね。まあ確かに、なんか、ここまで定まらない作品ではあったんですが。
うん。
東海道スケバン、東海道も、あそこのバトル展開とかに関しても、何かこう、試行錯誤してる感じではありましたが。まあ、試行錯誤してる感じでしたからね。
まあまあでもね、逆にそれこそがなんかこう、すごいなんか、これはもしかしたら、新たなものに化けるんじゃないか、羽化するんじゃないかみたいな期待感があったし、実際なんかそんな雰囲気で、なんかもうちょっとのところまで行った気がするんだけどね、これは。
そうですね。まあ、もっと、はっきりしてる方が読みやすいとは思ってはいましたよ。どういった作品かはっきりしてる方が。
まあそうだね。
いや、でもそんな中でもやっぱり、その、スケバンっていうのをもう本当に、なんでしょうね、能力者のことをスケバンという扱いにして、日本全国のスケバンと戦うっていう展開設定に関しては僕は結構大好きでしたよ。
そうだね。そこは間違いなく面白かったところですかね。
笑っちゃいましたし、すごい印象に残りましたし、あれがなければ、神尾結衣は神尾結衣、どんな漫画だったか、数年後に忘れていた可能性がありますが、まあ、現状全然、あ、スケバン漫画ねって思い出せますからね。
そうですね。
そういう点で、この作品をちゃんと何者かにしたのは、スケバンバトル漫画という体裁だったとは思いますよ。
うん。いや、なんでね、まあ、これによってね、シンパス先生が得たことは、大きいでしょうからね。はい、はい。次回作も楽しみですね、本当に。
いや、本当に、孫、イリガルレアと続いてきた、その、オカルトバトル路線から、何かこう、ちゃんと広げることができた感じはしますよね。
うん。
本当に。なので、次の作品、どういった形であれ、いや、大変楽しみになる作品でしたよ。
そうですね。
という感じで、シーバー先生の次回作が楽しみです。ということで、この辺でまとめて、次は、最後の体制に行きたいと思います。